ダメだ、もうダメだ、今回は本当に思い浮かばない。ということでスレッドに行きます。16回目始まります
イエーイ
いいんですか
いいんです
いきましょう
進行では
い16回目になります
はい、
はい、で今回もですねゲストお呼びしております。
前回ね あんなにも来たくなさそうな感じであのもう来たくねえよみたいな感じで言ってたんですけど来てくださいました。
まあツンデレなんですね皆さんね。
ツンデレですね
で今回もゲストは前回に引き続きピヨさんとターさん、
はい、
でもうほぼ準レギュラーみたいな扱いになりつつあるポチさん
の
3名含んで合計5名のちょっと大所帯になりました。
そうですね、あの筋骨隆々のピオさんとロリコンのターさんとあと頭がおかしいポチさんあ
のクレイジー2人揃いましたけど大丈夫
大丈夫かな
あの今回クレイジー界なんで
どんどんクレイジー感を出していく
ストレンジな感じで、
まあね、あのいつもの収録スペースでやってるんですけどかなりあのぎゅうぎゅうな感じで今やってるんですけどぜひ今回はこの5人でやっていこうかなと思うんですけども、はい、我々関西人としてボケなのかツッコミなのかを把握しておくことはすごく重要なことだと思うんです
よ。ありますね。
すごく気になるねこの情報は。すごく気になるねこの情報は。
ちょっと落ち着いて。ちょっと落ち着いて。ちょっともうちょっともうちょっと話聞いとこう。まだ出てない。聞いてないです。
まあアメリさんがボケなのはもうあの明白だと思うんですけど。
え、マイコさんまだその発表会終わってない。発表する前に。
ここまで僕たちといてまだ言うかみたいなのがありますけど
あまだ分からないと思うんですけどまあ、それぞれあのボケとツッコミを、教えていただけたらなと思うんですけども、はい、アベレージさんは、
はい、
ボケです
まあおそらくボケです
おそらくですねちなみになんかこうボケを意識したというか、
はい、
なんかこうなんでしょうねなんでボケになったというか、
はい、もう周りからそう言われるんですよね。
ボケ。まあ、自然と根付いてる、ま。
周りからお前ボケって言われる状態は相当やから
ね。周りから言われる。
まあ、そうですね。言われることがあると。
確実に自覚はしてほしい。まあね、
じゃあ筋骨隆々のピオさん。
筋骨隆々。未だにそれがね、あのよくなぜそうだったのかわからないですけど。
共感性の高いピオさん。
じゃあそうですね。行く前は確かそれ。気がします
でも、
はい、
確かにどっちもやっぱりね謎ですけど、うんうん、関西人としては最低限どっちもこう必須科目みたいなところあるじゃない
ですか。わかるわかる
さすが共感性の高いアベレージさん
アベレージさんこの回もう食い気にすぎて
来るわ
来ますね
グイグイ来る
でも
お笑いのことになると、まあ、
どちらかというと
本当に厳しい
やっぱりあの、はい、気になったことをちょっと言うてまうんで
言うてまう、
うん、口に出てまうんですよ、うんうんうん、その時やっぱりこうアベレージさんみたいなタイプがいると、うんうん、それちゃうんじゃないっていうことが多いんで、うんうん、あなんか今東京弁っぽくなかった
お前
あ関西関西で関西で
もう M1 2人出てる
いやまあそういうのはね一応ツッコミっていうよう言われてますね、
うんうん、なるほどなるほど、うんそうですね、じゃあ次にターさん、
はい、まあ一応ツッコミかなっていうぐらいで、うんうん、なんか明確にどっちっていう意識はないんですけど、はいはい、ボケが難しいなというのは
あ
何あの恥ずかしさもあったりはするとこもありつつ、うんうんうんうん、この空気を乱さないボケを出すっていうのって結構高度なことだなっていう
確かにね、
まあ、そうですね
気にしちゃダメだよ
いやそれができるのが強いっていう話で、ね、
あのお笑いを結構分かってる人からすると、うん、やっぱボケとツッコミどっちが、まあ、賢いかみたいな話があって、うん、やっぱボケの方がどっちかというと賢いイメージがするようですよね、うん、やっぱその時に合わせて、うん、まあおかしなことを逆に言わなきゃいけない、
うん、
逆に言うと空気を読まなきゃいけないんで、うん、結構そのボケはあの結構賢くないとできないっていうのがやっぱりあってでやっぱりツッコミはね逆に言うと、まあ、ツッコミの方が賢く見えるけど あの普通の人から見ると、うん、だけど実はツッコミの方が楽だったりするところもある
ので、
う
ん、アホではでき
るね。まあそうですね。
なことはねえよ。なことはねえよ。ピオさんがいるからこそ俺のボケがあるんじゃないか。
これ
ちょっとちょっと静かにしてもらって今ターさんの番なんで。
あ、そうですね。今も空気を読んで、そうそう、
今なら面白くなる。
もう過剰に言うとかいうのを、まあ、ある種のボケのテクニック、なんだろうこのボケのテクニックを語り出すとちょっと恥ずかしくなる感じ。
ちょっと言われますけどね、うん、この前アメトークでですね、このツッコミ芸人が選ぶ、うん、ツッコミ芸人が選ぶこのツッコミがすごいっていう番組があって、うん、この前ピオさんとシェアしたんですけど
2人で、う
ん、素晴らしい番組です。今度ぜひもう録画してるんで、
みんなで
見ようっていう話をしてたんですよ。これみんなで勉強しなあかんなんて。
まあ、勉強じゃん。
ちょっと勉強っていうのが入るぐらい細かいところまで気遣ってるんで、手の高さとかね、間とか、
はいはい、
あの個性がある一人一人の技が見えるんですよ。匠の技が光っております。ぜひご覧ください。
何の CM やねん。
詳しくはこちら。
アメトークの回しも。
MSC 吉本 の、 あの若手芸人の養成所みたいなことしなきゃいけないのかと思いながら、まあまあまあね、関西人としてね、ある程度やっぱ僕もツッコミもできないといけないと思うんですけど、うん、はい、ポチさん。
はい、ボケもツッコミもできないので関西勢かちょっと怪しいんですけどね。
そうですね。
なんで住んでる
の。なんで住んでる
の。
怖
宇宙からちょっと降ってきたんかもしれない。
あ、確かに。
ボケって難しいね。
もう難しいね。もう自分の中ではね、ボケの方が好きっちゃ好きなんですけど、まあでもどっちかというと、なんだろう、人のモノマネをするのがすごい好きで、
うん、人のじゃないモノマネって難しいね。
あ、うん。
鳥とか
牛とか
牛とか
もう。はい、すみません、全然似てないです。まあそんな感じで、なんかまあ自分的にはモノマネをしたなんか、うん、なんかお笑いじゃないけど、うん、そっちの方がなんか自分を生かせるのかなっていうふうにずっと思ってます、
ね。ぜひ聞いてみたいですね。
あ、
お願いします。あ、大丈夫です、普通にやってください。
誰のモノマネが得意ですか。ぜひ教えてください。
ハードルが上がって
くる。怖い、関西怖い。
まあね、歌も関西ですね。
モノマネはね、 あるし、まあ、分かりやすい、うん、携帯模写的なところもあるし、うん、まあ、古典的な、お笑いの古典的なところもあるので、うんうん、まあ、ちょっと誇張表現というか、うんうん、結構まあ思い切ってやらないと恥ずかしくなっちゃうと、こう結構好かりやすいというか、うんうんうん、なのでさっきのもこうハワってやった後にこう恥ずかしさが多分前に来ちゃったと思うので、そういうところをもうちょっとやっていくと笑いのやつが取れると思う。
あの自分で話してて途中から逆に恥ずかしくなってきて、
いや違う、
なんかこうどうまとめればいいのかみたいな。
いや急に NSC の先生みたいなポジションになれたの思って言ったんですけど、ちなみににゃんたじの方は割と空気を読むので、まあ、ボケるときはボケるし、突っ込むときは突っ込むっていう、もう、うん、オールラウンダー。
あ、強い、
オールラウンダ
ー。捨て振りがちゃんとゴーゴーで振ってやがる。
あ、最大級ですね。
いやでもまあ、どっちかにある程度やっぱり振り切った方が強いと思うんで。
気になっちゃう。無理やった。
拾ってくれるね。ちょっと前回もお話させていただけど、ツッコミの趣味範囲が広い。
違う、今のうっかりやわ。鳴らしてよかったわ。そこそこ
やっぱりこう大きな笑いが生まれるのって、アメリーさんとピオさんみたいな、うん、割と両極端のタイプが合わさった時だと思うんで、うん、すごくまあ、うん、M1 を思い出してくれ
る。来年来年
難しいで、
応募要件ちゃんと見とこう。
ちょっと全勝します。
まあ、僕のところが分かったところで、まあ、メイントークいきましょう。
はい。
今度これについてメイントークで語ってもら
う。大変だぞ。
いや結構難しい。まあ
まあ、はい、今回のメイントークはですね、実は今回根岸しょってやってきました。 ちょっ
とそのまま行こう、そのまま
行こう、高度な化けすぎて、ちょっと剛速球すぎたから
、みんなあこの人真面目に話してるからさっきのノリも聞き継れへんやろなって思いながら聞いてたからまさかって思ったけど、あえてそのまま行こうみたいな、
大冒頭だけじゃないやつ、
このまま行ったらうんっていく
まあまあまあ、まあまあ、今回の、はい、見るとこですね、あの、はい、ちょうどたまたま仕事の仲間の人たちとちょっとボードゲームする機会がありましてですね、はい、でそこの時にすごい盛り上がって、はい、あそういえばボードゲームについてちょっとボードゲームってなんだろうとかそういうことをちょっと語り合ったら面白いんじゃないかなと思って、うんうんうん、今回ボードゲームについて語ろうと思っています。
はい、はい、
で、まあ、ボードゲームってなんじゃらっていう、まあ、話なんですけども、うんはい、一応あの天下のウィキペディア先生によりますと、
はい、前回もお世話になった、は
い、ボード上に駒やカードを置いたり動かしたり取り除いたりして遊ぶゲームの総称だそうです、は
い、
すごいざっくりだなこれ、すごいざっくりだな、まあ、
広いよね
まあまあ、今回話す内容はどっちかっていうと、まあ、ボードゲームって言ってるんですけども、要はアナログゲームというか言い方もするんですよ、うん、要はテレビゲームとか要はスマートフォンとか、うん、そのプレイステーションとかで遊ぶゲームではなくて、うん、カードとか本当
そうです、
ね、駒とか、うんうん、そういったものを使って遊ぶゲームのことを、まあボードゲームとして今回語ろうと思います、はいはい、でまあぶっちゃけボードゲームで遊ぶ機会ってあの昔はあんまなかったんですけど、うん、最近ちょっとちょくちょく機会がありまして、うんうんはい、で今回みたいなあの集まりを作ってなんか遊ぶようなことも最近年に結構頻度が増えてきたかな、うん、そのぐらいちょっと遊ぶようになってきてて、でなぜこんなに遊ぶようになったんだろうとか、うんうんうん、でじゃあボードゲームって何が面白いんだろうみたいなことをちょっと今回語ろうと思うので、はい、まずボードゲームの面白さや良さについて、はいはいはい、ちょっと皆さんに聞いてみたいなと思いまして、はい、どれから聞くと
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
はい、
じゃあターさんから、
はい、
ぜひ行きましょう、
ボードゲームアナログゲームは、はい、個人的に盛り上がりやすいなっていうのがあって、うんうん、
笑いと一緒ですね。
笑いと一緒ですね。ギュッてくる、ギュッて。まあ、みんなとコミュニケーションを取りながらこう遊びやすくて、実際にその状況っていうのが、なんていうのかな、共有しやすい、共感しやすい、うん、その場自体を楽しむっていうのが、アナログでやるのが、うん、電子ゲームっていうかな、デジタルゲームか、うんうんうん、ゲームとの違いかなっていう、うんうんうん。あとは実際に物が、すっごい凝ってるとかが単純にちょっと楽しい、うん、めっちゃ綺麗に作られてとか、めっちゃこれすごい石ができてるっていう、枯山水のやつとかがなんかすごい石をすっごい職人さんが綺麗に作ってて、その分すっごいお高くなってて、
そうね、
ああいうこだわりとかがすごいいいなっていうのもアナログゲームの魅力の一つかなっていう、
確かに確かに、カードの絵柄とかも結構かわいいやつ作ってたり、ちゃんと怖いゲームの世界観を演じてたらそのホラーな絵になってたりとか、
確かに、
そういうのを見たりとか、
そこら辺も確かに面白い、ね、
じゃあ次はポチさんお願いします。
あ、はい、ボードゲームの面白さと良さという点で、私は、自由度の高さっていうのがあるなと思うんですね、うん、やっぱりデジタルゲームだと、クリアするためにはこのアイテムを使ってみたいな決められた動きっていうのが出てくると思うんですけど、うん、アナログゲームだとその場で、会話してみて、なんかここにあるんじゃないのかとか、これをこうしてみたら、例えばペットボトルを投げてみたら敵驚いて向こうに行くんじゃないかとかっていう、その話をどんどん作っていったり膨らましていったりすることができる自由さの高さ、自由度の高さがあるっていうのと、デジタルゲームってそれクリアしたなっていうので一本道で終わってしまうんですけど、何回も繰り返してアナログゲームは遊べるなっていうのがあって、そっちが好きですね。そういうところがいいと思います。
コッチさんの話で TRPG とアナログゲームが今多分ごっちゃになってると思うんですけど、多分、まあ、TRPG も、まあ、ボードゲームというかアナログゲームに含めるのであれば、確かにその、まあ、自由度が高いキーパーと話し合って、うんうん、もうめちゃめちゃ無茶な案件を取り付けることもできるんですよね、うん、
ちょっと待ってですね、キーパーって何ですね、一応分からない、
あ、そうですね、あ、うん、すみません、あ、
キーパーっていうのが TRPG でいうと、まあ、ゲームを、管理してる人、うんうん、まあ、ゲームを進める人ですね、
うんうん、イメージ的には何でしょうね、あのゲームマスター的なイメージ、
ゲームマスターとか、うんうん、まあ、そうですね、ゲームマスターゲームキーパーっていう人で、あの、まあ、その進行役なんですけど、うん、例えば、うん、そうそうそう、普通だったら人が死んだら、まあ、ゲームが終わっちゃうんですけど、うんうん、生き返したいですって頑張って言ったら、うんうんうん、まあ、OK ですよっていう、まあ、こともできるんですね、うん、ただその条件はめちゃめちゃ厳しいみたいな、うん、あの 1% の確率が引き当ててくださいみたいなことを言われて、うん、成功したら1回入れますみたいなのも一応できるんですよね、うん、TRPG であれば、うん、っていうところを、まあ、自由度の高さっていう、まあ、観点で言うならまあそうかなと思うんですけど、うん、多分ポチさんが言いたいことはどちらかといえば、まあ、何度も遊べる、まあ、同じゲームで遊んでるのに、まあ、前とは人が変わったりすると、まあ、全然ゲーム展開が違う。例えばカタンとかだったらやっぱり賢い人がいると、その人はあのカタンってこう物資をこう集めてこう道を作っていたりするゲームなんですけど、もう賢い人は本当に例えばもう一個のものを集める独占するだとか、もうすごくプレイングが徹底されているので、もう一瞬でも気を抜くともう全部持ってかれるとかあり得るんですけど、逆にこうまあ同じぐらいのレベルの人が集まると和気あいあいと、あの俺羊いらねえやみたいな、
そこそこ雑に戦える
とかいうのもあるので、やっぱ展開が違うっていうのはまあボドゲの良さなのかなっていう部分は確かにありますね。はい、僕はまとめました。
すみません、ありがとうございます。
ナイスフォローです。
私はまとめました。というわけで、あとは、誰が語ってないですか。
はい、
あ、主張してきましたよ。これはきっといい話をしてくれます。
男性の高い男。
そうでもない。今ちょっとこういろいろ考えていて、うんうん、やっぱこう分かるところのコミュニケーションが取りやすいよ、うん、ターさんが言ってた、うんうん、僕自身ここで話してて伝わりにくいんですけど、ものすごく内向的なんですよ、
うんうんうん、
え、
うん、あ、ちょっと話ちょっとやめてもらえますか。落ち着け、落ち着け。それなんで、ちょっとちょっと喋るのは苦手やったんですけども、はい、その時にこう、まあ、一個ボードゲームがあることによってルールの説明であったりとか、うん、まあ、ボードゲームの内容的に叫ばなければならないみたいな時に、はいはい、ゲームやからいけるみたいな、うんうん、そういう意味でこう、うん、初めての人でもコミュニケーションが取りやすいというのが、まあ、一個大きいかなと、うんうん、どうしてもなんでしょうね、まあ、デジタルゲームという表現になりまして、うんうん、テレビゲームになると、まあ、最近ですとオンラインであったら、うん、やっぱりちょっとコミュニケーション取りにくい、うんうん、で真横でやったとしても、そのやっぱりゲームに対して語りかける形になってしまうので、うんうん、そうなると、まあ、ちょっと、まあ、初対面とか関係なく、うんうん、何でしょうね、ちょっとゲーム側ありきの話になってしまう、うんうんうん、でもボードゲームの方はやっぱり人と人がありきのゲームで作られているので、うんうん、まあ、1個大きいのが、まあ、CPU とかコンピューターがまずいないというのが大きいかなと、ちょっと例外的に敵という仮想敵を作って戦うボードゲーム等々あると思うんですけど、うん、まあ、基本的なもの、まあ、言ってしまえばトランプですね、うん、トランプやったりスゴロクっていうのはあくまでも自分たち、うん、ここにいてる人間楽しもうぜっていう、まあ、ルールがあってのコミュニケーションの、まあ、取りやすさかなと、はい、うんうんうん、それもあって、まあ、コミュニケーションが取りやすいというのが僕の一個の主張ですね、
うん、はい、そうですね、うん、
まあ、ともかくシンプルに電気使わんっていう、
そうですね、
これ意外に大事かなと。
いや、まあ、確かに、
本当にツイッターで一回見かけて、まあ、すごいなと思ったのが、うん、やっぱ災害とかが起こった時とかに、まあ、やっぱデジタルのゲーム、うん、まあ、電気を使うゲームは遊べなくなっちゃって、うん、でやっぱそういうところで体育館とかでボードゲームを持っていったら本当にもうみんな楽しそうに遊ぶ、うん、
大きいですね、
とかあって、やっぱそのやっぱりね、災害とかに遭うと、うん、やっぱみんな心がなんかこうすさんでというか、やっぱ落ち込んじゃうところに、うん、まあ、ちょっと、まあ、遊びが
娯楽というか、
ね、娯楽がね、
気持ちよく変える
もの
があったりすると全然やっぱ違うんで、うん、そういうところは本当ボードゲーム、うん、やっぱ電気を使わない遊びっていうのはもうすごいありがたいゲームがありますね、う
ん、確かに、
うんうん、はい、そうですね、僕もまあコミュニケーションが活発になりやすいところがあるかなと、うん、まあ、やっぱりね、画面越しで、まあ、スカイプとか使って、うん、まあ、格闘ゲームとか、うん、一緒にね遊んだりはするんですけど、やっぱり同じゲームセンターで遊ぶのとはやっぱりコミュニケーションの質が違うかったり、うん、同じ空気感をやっぱり協力、まあ、 通できる、共通共有か、共有できるっていう意味では、まあ、すごくやっぱボードゲーム一緒にやるっていうのはすごいいいことかなと、うん、やっぱりあの UNO とかの、なんですかね、アプリゲームとかあったんですけど、あれもやっぱちょっとなんか違うなというか、やっぱ普通にみんなで遊ぶのとはやっぱ感覚が違うなというか、
ちょっと競技性が出てしまいますよね、アプリでやってしまうと。
そうですね、っていうのとやっぱ横でやるのがいいかなっていうのと、あと個人的にね、思ったこと、まあ、ボードゲームってこう一番難しいものから結構簡単なものまであるんですけど、まあ、特にまあ簡単で、まあ、ある程度ランダム性が高いものの方が盛り上がりやすいなっていうところはあるので、そこのまあバランスがいろいろあるのも結構ボードゲームのいいところかなと、いうところが僕はあったかなと思いますね。
なるほど、
はい、というわけで、面白さ良さを聞いたところでおすすめのボードゲーを教えてください。
なんで
キュリオさんからお願いします。
なんでいきなり
MC ハマーが、MC ハマーが僕の心に
MC ハマーを
心に入れて進めていきましょう。
お願いします。
わかりました。とりあえず、はい、まあ、僕自身やっぱりこういうのってなかなか1個決めるのは難しいんですけど、
難しいですね。
まあ、1個は分かりやすいので言うと、まあ、もともとこれは UNO なのかな、
はい、
UNO に近い、うん、あのちょっと技の使える UNO っていうんですかね、
技の使える
必殺技といいますか、うん、あのそういうちょっとこうイカ様ではないですけど、
イカ様、
うん、あのちょっと普通のものにプラスアルファのテイストを加えたって面白くするっていうのが僕結構好きで、
はいはい、
それだと一つ思うのが、まあ、誰でも知ってるのもやりやすくブランノワールっていうゲームですね、
はいはいはい、
でこのゲームは本当にもう内容としては UNO なんですけど、そこの UNO のカードの中でも、うん、あの例えばスペルカードがあって、それで竜巻を起こして人の手札を変えたり、はいはい、でまたカード1枚1枚に、まあ、多少特性があって、はいはい、いわゆるリバース的なカードから、うん、逆にあのですね、元々の UNO でいうところの2枚トラスカード、ドロー2みたいなカードもありもってるんですけど、こう自分の中で戦略を組めると言いますかね、あのよほどあのニャンたちさんが言ってくれた、うん、あの簡単でランダム性が高くて、うん、っていうところから少し外れるんですけど、うん、あの自分の中ではこうちょっと戦略を持って戦えるようになった UNO、うんうんみたいな形で、うん、結構こう初めての人とやっても、あ、これ UNO と一緒やからって言って説明が楽なのも結構大事なポイントかもしれませんね、うんうんうん、
確かにとっつきやすく、
まあ、ちょっとそれと同じ方向性でもう一つ言うなら、あのちょっとピラミッドっていうゲーム、
ピラミッド、
あまりちょっと伝わらないかもしれないんですけどあの一言で言うと枚数が増えた大富豪っていうんですかね、うん、あの最大10、うん3かな13で、1から13の数字が書かれたカードがあるんですけど、その数字の枚数分入ってるんですよ。その、うん、な1は1枚、2は2枚、3は3枚という形で、そして基本的には大富豪と似たようなルールなんですけど、単純に一番小さい数字が一番強い、それでみんなが手札で出していくんですよ。でも大富豪と違うのは革命がないところと、例えば13であれば13枚持ってたら13枚ドンと出せるんですよね、
うん、
その何でしょう、ね、シンプルなゲーム性、
うん、まあそうですね、数が多ければ
多
い、まあ、強いみたいな部分と、まあ、個性一旦一対1やったら一番強い、
うん
まあ
うん、
っていう、
その上で13をじゃあ例えば10枚ずつ持ってたとしたら、あ10枚持ってたとしたら55で出すのか、うんうん、3、7で出す
今ちょっと計算怪しか
った、ちょっと数字に弱いところがあるんですけどでもそういった形でその場に合わせた戦略を取れるという面白さでね、
うん、
だシンプルかつ戦略組めるピラミッドは結構好きですね。
なるほど。
まああともう一個は言うか悩んだんですけど、
お
あの高校時代、
はい、
あの実はアベレージさんと、
まあまあ青春時代
一つ前にさんと同じで、
あ、春かよ、
あの僕らの中で一つ流行ったゲームありまして、
あの広まないでいいです、ツッコミの範囲広くても、
ひどい、ひどい、
危ない、あの普通のトランプを使うんですけど、はい、普通のトランプを使ってまず一回 あ、タイトルとしてはスピード大富豪っていうの
も。なんていう名前のゲームなんです
か。今言うた、今
言
うた、
名前言ったから名前言ったから、
聞き取れなかったのかもしれないですよ。
まあ、まあ、スピード大富豪ってやつね、
うんうん、初めて聞く名前。あ、
まあまあ僕らで考えてるのは、まあ、まあまあみんなやったことあるかもしれないんですけど、
オリジナルの
一回あのトランプでスピードをして、そのスピードが勝った方が、あの何でしょう、右と左、仮に捨て札があるとしたら、それのどっちかを選んで、その手札で大富豪をするという、すごくこう、何でしょうね、結構時間かかる割には2人しかできないゲームなんですけど。
そうか、確かに。
ただあの相手の手札が分かってたり、あとあの絶対にこっちの方が枚数少ないっていうのが分かっている時に、あのどっちを取るかみたいな多少の戦略があって、結構あの、あ、自分がここに5があるってことは相手には5がないからみたいな感じで、ちょっとこう思考ゲームみたいな感じで楽しんでましたね。そういったこう、まあ多少のオリジナルの、
多少のオリジナ
ル、いや、もうだってもう100人おったら80人ぐらいやったことあるんで、
絶対ない、絶対ないです、
うん、それぐらいですかね、僕は。ちょっと長くなりましたけど、
うん、そうですね。ピオさんあれですね、あの、まあ僕麻雀のイメージが結構、
そうですか、
あるんですけど、うん、あのやっぱりその捨て札をよく見るゲームが結構全体的には多い、うん、まあどっちを取るのかとか、はいはいはい、今は、うん、なんか公開されてる情報、
うんうんうん、
捨て札の枚数を数えたりして、今もう13が10枚出てるからあと3枚しかないはずだみたいなのを推測したりして戦略を立てるのが結構好きなのかなっていう気はしましたね。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次にアベレージさんお願いします。
はい、私のおすすめのボードゲームはですね、
はい、
まずパンデミックっていうボードゲームがあるんですけれども、はい、うん、ちょボードゲームとしては珍しく、あの協力プレイを推奨している ゲームで、そうですね、
うん、
システム、いや敵がシステムというか、
はい、
そのゲームルールというか、まあ、ウイルスなんですね、
はい、
鑑定しながらウイルスが、うん、あの発生して、うん、このウイルスがそのパンデミックっていうのはその感染がどんどん拡大してい、
う
ん、いくのを防ごうっていうゲームで、4人で協力しながら遊ぶゲームになっていて、
はい、
それぞれ4人に役割が与えられるんですけれども、はい、なんか司令官とかいう能力があったりとか、うん、あと何だったかな、通信兵とか、
うん、
そういうなんか6種類ぐらいかな、
かなんか
6種類ぐらいの役割があって、で毎回ランダムでその6種類のうち4種類を、
うん、
与えられて、毎回毎回遊ぶたびに自分の役割が変わるので、その同じ人で遊ぶのにしても毎回毎回違う役割があるので、そのリプレイ性がある、毎回毎回違うゲーム展開がある楽しさと、まあその役割によってあのそのウイルスを止める止めやすさとかが全然変わるので、ゲームの難易度がすごい変わったりとかして、あとみんなでやっぱ協力プレイなので、みんなでこう情報を話し合いながら、
うん、
じゃこっち行った方がいいんじゃないとか、
うん、
いや今ここの感染を止めた方がいいんじゃないみたいなのを、
うん、
みんなでワイワイコミュニケーションしながら遊べるのがすごいいいゲームだなと思って、
うんうん、そうですね、
うん、そうですね、うん、
確かに勝ち負けがある意味ない、
うん、
みんなで勝利を目指すっていう、
うん、
そういうなんかみんなで一つのことを目指すっていう達成感みたいなものを味わえる、うんうん、なかなか珍しいゲームだなとやった当時は思ったので、
で、
まあ、すごい個人衝撃を受けたので、うん、まあ、そのパンデミック、うん、ちょっとおすすめしてま す、
うんうん、すね、会社を経営してるあのアベレージさん、もしかしたらそのパンデミックで
もしかしたら
マネージメントの基本を
経営の基本をそこで
司令官として私がっていう
パンデミックはマネージメントの基本だ
え言っていいんですかそのまま
やめときます
はい、
はい、もう一つおすすめのゲームがありまして、
うん、
もう一つはラミーキューブっていうゲームなんですけれども、
うん
うん、はい、簡単に言うとマージャンに近い、マージャンとドンジャラかな、
はい、
とかに近いゲームで、
うんうん、
まあ、は手札にそれぞれ数字がもらえるんですけど、
うんうんうん、
その数字を階段にしたりとか、
うんうん、
あれ同じ数字、
うんうん、123
とか
333
とかいう数字を集めて、
はい、
まあ、場に出していく、
はい、
ゲームで、でその後一回場に出した後に場に出てるその数字を自由に動かせるんですよ、
うん、
自分のターンの時に、うんうんうん、でその自由に動かしながらまた同じように階段にしたりとか、
はい、
同じ数字をこう組み合わせて、
うんうん、
いかに自分の手札を先になくすかっていう、
はい、
まあ、ゲームになってます、
はい、
すごいシンプルに言ってるんですけど、実際もうちょっとややこしいルールがいろいろあるんですけど、
う
んうん、まあ、そうやって先に 自分の手札をなくすっていうちょっとゲームですね。で、うん、そういうちょっと数字を考える、うん、その場の、うん、場のカードを出てるカードを見て自分がどう捨てたら有利になるかとか、うんね、これを止めてるおくと相手が困るだろうから、その間に自分がちょっとずつ出して手札を減らしていこうとか、うん、そういうちょっとした戦略性がすごい好きなゲームで楽しいなっていうゲームですね。
確かに確かにそうですね。ラミーキューブをね結構考えないとなかなか上がれないゲームなんですけど、
組み替えとかすごい大変、
もしかしたら今日上がる中で一番難しいゲームかもしれないですね。
そうですね。あなんですけど、まあま、麻雀とか特に慣れ親しんだ人からすると結構楽しい、考えること、手札を見たりだとか実際に数字があるかどうかとか、正式なルールでやるとね結構難しい、あの1分間
そういうことじゃないと競技性が高いゲームかなと思うんですけど、逆に僕らで遊ぶには結構雑に、
そうですね、
ちょっと待ってってい
う、緩く、
そうですね、パンデミックもラミーキューブも結構そのドイツのボードゲーム、あのもともと発祥の地というか、まあもともと盛んだったのがドイツなんですけど、ドイツのボードゲームで割と優秀賞を取られているようなタイトル2作品なので、まあ割と買って損はないかなっていうタイトルなんですけど、これねまた4人集めないといけない、
あのゲームのいいところが悪いところにある、人を集めないといけないっていう点は少しあるんですけどね。
そうですね、ちょっと2人で遊ぶとかなるとちょっと、
あ、2人で遊ぶのはスピード大富豪がおすすめ
確かにそうですね結構時間使いますね
意外と楽しめます、
意外と、
ね、まあまあ確かに2人で遊ぶってことはまあそもそもないとは思うんですけど、3人ぐらいからが大体一般的には遊びやすいかなって気はするんですけどね。はい、ありがとうございます、うん、じゃあ次にニャンタジがいきます。ですね、僕2つありまして、1つが、ちょっと考えないといけないゲームと、まあ、スキル、プレイヤースキルが問われるゲームと、あともう1つは、最初に、ボドゲの良さとして挙げた簡単でランダム性が高いっていうゲームなんですけど、1つが、シャドウレイダーズ、こちらの方が、まあ、いわゆる正体陰徳ゲームって言われるジャンルのゲームでして、まあシャドウっていう軍勢、闇の軍勢 と、レイダーズっていう、まあ、いわゆるいいものの軍団に分かれてるんですけど、まあ、各、人に配られてるのは、シャドウ側なのかレイダーズ側なのかいいものなのかは分からずに配られるんですよね。で、まあ実際にまあ、いろいろ行動アクションを起こしていくんですけど、徐々にあいつが敵だなっていうのが分かってくるんで、その敵を殴って逆に倒し、もう悪の軍勢を滅ぼしちゃうみたいなのすれば、まあ、勝ちになるんですけど、なかなかバランスが良くて、でカードを1枚めくって、それもランダムなんですけど、もうすごいカードとかがたまにあったりして、全員を殴るみたいなカードがあったりして、もうなかなかでもその中でも戦略性がある、いいゲームなので、すごくまあおすすめのゲーム、拡張も出てるので、すごく遊びやすいというか、さらにこう幅を、ゲームの幅を楽しめるんじゃないかなっていうのがあります。でもう一つが、テストプレイなんてしてないよっていう、この両方ともちょっと、僕関係のあるボードゲームの、まあ、愛好会みたいなのがあるんですけど、そこでプレイさせてもらったんですけど、こちらも、まあ、すごく盛り上がるゲームでして、まあ書いてあることが、もうめちゃめちゃな条件がいっぱい書いてあるんですよね、もうこのカードを出したら勝つみたいなことカードが書いてあったりして、もうそれ勝てねえじゃん出されたらみたいな、じゃんけんで勝ったら勝ちじゃんみたいなやつとかがあって、でもそれはやっぱりそのリプレイ性が高いというか、もうすぐに、あ、じゃあ次のゲームやろうみたいな感じでできたりするんで、もうすごく盛り上がりやすい、
分かりやすい、
分かりやすくて盛り上がりやすいんで、本当に何ですかね、こう最初こう仲が良くない人とかと、まあ初めて打ち解ける時とかにやるとすごく盛り上がれる、もうボードゲームの良さがもうすごく詰まってるゲームだと僕は思ってます、の2つがおすすめです。
ありがとうございます。
というわけで、次にターさん。
はい、自分はまずこちら2個あって、
はい、
がワードバスケットっていうので、しりとりが、ね、な基本のルールであるんですけど、はい、それを自分の手札って和から始まるものだったかな、ちょっとどうだったかな、和で終わるものかっていうのが決まってて、それプラス場に出てるカードの文字 でしりとりでつなげてそれをカゴに投げ入れるっていう、そのまま言葉を言いながら投げ入れるっていう、うん、投げ入れみんなそれで投げ入れて、で普通のしりとりと違うのがいつ投げ入れてもいい、自分の番とか相手の番とかがないんで、もう言える限りバババババって投げつけたらもうそれで勝ちっていう、うん、で誰が先だったとかはもう完全にカゴに入った順番だけで勝負なんで、うん、デジタルゲームじゃもうできないようなタイミングでババババババって、うんうん、これがアナログゲームでしかできないゲームだなっていうので、ちょっとそういう面白さと、あとわーわーわー言いながら投げ合うっていう、ちょっとそのままの面白さっていう、そこがあって、そのこのワードバスケットがちょっとおすすめだなっていう。単純に中身としてもいろいろ4文字でやれとか、ちょっと特殊なのがあったりして、そういうのでも一応戦略で、手札が無理だなって言ったら一回捨てるっていうタクもあったりして、そういうので考えながら、でまあ、基本は言いながらボカボカ投げ入れるんで、で盛り上がりやすいなって。うん、もう一つがちょっとファブフィブっていう、
これはもうあのターさんが最強のゲームですね。
あの運さえあれば勝てるんで
本来はそういうゲームじゃないんですよ。
もう俺が勝てるゲームっていうおすすめの僕で俺が勝てるゲームっていう
自分が勝つゲームやっぱおすすめに、ね、基本は嘘つきながら騙しながらこうなんていうか数字を釣り上げていくゲームだけど、前の人が言ったのより自分にそれを高くしなきゃいけないって言うんですけど、強いの引けば勝てるんで、
まあ、これ以上高くできない、
これ以上高くできないのに言えば
が、まあ、まあまあおすすめだ、ね、
あれもあれでちょっとその場でパッと盛り上がる、でリプレイ性も高いって言っていいかなと思います。
わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次にポッツさん、ポッツさん、
はい、ポッツです。私も2つありまして、
はい、
まあ、2つあるとエルダーサインとゴキブリポーカーなんですね。
はい、
でゴキブリポーカーなんか最近アニメでもなんかやってたんで、ルールはもうそっちを見てもらうと早いかもしれないですけど、
アニメ、
アニメ
なんかね、アナログゲームをやろうみたいな、
学校放課後サイコロクラブ、
あ、それそれそれです。
さすが、さすが共感性の高い男。
喜んでいいのかな。そんなことはないんやけど。
共感性関係ないから
。共感性関係ねえな。
はい。いや、まさに今言ってもらったやつなんですけど、そのアニメでやってたのでルールを知ってる人は結構いるんじゃないのかなと思うので、これは省かせてもらいます。で、エルダーサインなんですけど、こっちの方はもともとクトゥルフ神話 TRPG っていう、ボードゲームというよりどっちかというとテーブルトークのゲームだったんですけど、それを、まあ、もうちょっと簡単にやりやすくでボードゲームに直したものになってますね。こっちも、さっきアベリーさんが言ってもらってたパンデミックに似て、結構協力してゲームをクリアしようっていうゲームで、もともとクトゥルフっていうのに興味があって、そこからの派生だったので、私はこっちの方なんか好きだな、まあおすすめだなっていうので選びました。
そうですね、まあゲーム内容としてはもうクトゥルフを封印するっていう話なんですね。みんなで協力してクトゥルフをまあ封印しましょう、まあ、パンデミックもまあ感染をの拡大を止めましょうみたいなので、まあ似たような形なんですけど、エルダーサインはなんか怪異というか、まあ、不思議なことが起こってる、まあ、モンスターがいるとかもあるんですけど、まあ、その怪異、まあ、不思議を解決できるかどうかを、まあ、みんなで話し合うんですよ。俺のキャラクターではこの怪異はクリアできそうにないとか、
はい、
で逆にその怪異に一回解決に失敗したとしても他の人が一緒に助けてもらうみたいなのもできるんで、すごくまあ協力性が高いのと、まあ話がしやすいんですよね。できるみたいなサイコロ振ってこれ2個ぐらいイエスを出さなきゃいけないけどできるみたいなのとかの話し合いができるんで、まあ、エルダーサインも面白くて、まあ協力ができるゲームかなっていうところはありますね。ありがとうございます。じゃあいろいろおすすめのボドゲが出たところでですね、
は
い、なんと今回はですね、こんなところに、あ、こんなところに野生のボードゲームが
リリリリリリリエンカウントします
ということで、今回は、 実際に遊んでみましょうということで、ゴキブリポーカーを用意しました。
先ほどポチさんが言った、
はい、そうですね、
そうですね、
このために素敵だったのか。
なるほど、説明はね省けるんで、
すごいな、ゴキブリポーカーなんですけども、解説をピオさんにお願いしたいと思っております。
まあ、取説を読むなりですけど、
はい、
いきます。
はい、
はい、いきます。
はい、
プレイヤーたちは嫌な動物たちが書かれたカードを他の人に押し付けようとします。
はい、
カードを伏せたまま渡し、何が書かれているかを宣言します。
はい、
渡されたプレイヤーは本当のことを言っているか嘘をついているかを見定めるのです。
はい、
これを間違うとカードを押し付けられます。丸が多いな。しかし本当かどうか見極められたらカードを出したプレイヤーが取らされます。最初に同じ種類のカードを4枚押し付けられるか、引き取らされたプレイヤーが負けたら負けです。あの長い文章は噛むよね。
そうですね。
また自分の番にカードがなくなってしまっても負けです。
うん、はい、
まあちょっとこう負けの条件はあれですね、4枚同じカードを揃えてしまうと負けということで。
はい、わ、はい、かりました。
いきましょうか。
はい、
はい、まあわからないところがあれば、じゃああのアニメ見ていただいて。やりましょう。
正解。じゃんけん。
じゃんけんしましょうか。最初はグー。じゃんけん。はい。
嘘だろ。
じゃんけんが弱い男アベレージさん。
一人だ。
最初はグー。じゃんけん。はい。
ジャンケン
だけ、ジャンケンが圧倒的に強い男ヤンタジ。なんだこれは。
行きましょう。
はい、どうぞ。は
い、
もう順番は関係ないんですもんね、これ渡していくだけだから。
じゃあ、ピオさん、これはゴキブリです。
あ、出す。じゃあパスで、
はい、
とかあったよね。
あれ、うん、あります。
で
見てください。
その時は見てもら
う、こう見て取って
人に渡してください。
でもそのまま自分が好きに思ったやつを呼ぶ、
うん、はい、はい、そうです。
じゃあアベージさん、これはゴキブリです。
同じやつ、
どっちでしょう。またはパスもあります。ゴキブリかゴキブリじゃないか、
ないか、
それともパスか。
パスでしょう
かな。
はい、回していきますね。
どんどん回っていく。
めちゃめちゃ悩んでますね。
ポチさんの
置いてます
ね。
あ、はい、
ゴキブリです。
さあ3連続ゴキブリとなりましたが、
私ゴキブリなのか、
どうしますか。
いや、パス、
はい、
まあ分からない、探り探りね。あ、じゃあラストですね、ターさん、はい、これカエルです。
嘘で。
早い、
はい、カードはゴキブリだったので、プチさんの方で戻りますと。
そう、
はい、
タワさん強いですね。
人読みが激しい。
そんな、そんな、
さすがだ。
で、次はプチさんの段かな。
やられたから私ですね。
そういう、
そういうでもやったっけ。
そうそう、
時計はじゃないや。
え、そのはず、
あ、ガレイカがカードを取ったらそのプレイヤーが新たなスタートプレイヤー、
あ
ー、うん、
ですね。
え、じゃあターさんもう一回勝負。何出したっけこれ。
戦う気満々やな。
随分好戦的、
好戦的やな。
パッパ60種類じゃない、
うん、
そうです、
うん、
8
でも
カードが8種類。
ターさんこれ生えす、
戦っとこう。
ほい、
ほんと
嘘。
強いな。
圧倒的に人読みが強いぞ、ターさん。え、マジターさんサイコパスなんじゃ。
うん、それ関係ないんじ
ゃん。怖いな。
嘘。
頑張ってターさんに一矢報いるゲームみたいな。
誰が
ちょっと違うゲームやね。
地に足つかせるかみたいな。
ターさん、コウモリっす。
じゃあパースで。
逃げる。
分かってるな。
じゃあアベレージさん、これコウモリです。
ほんと、
はい、
おお、すごい、
いいですね、
いいですね。
でこれで今ターさんが、
ターさんがもう一回出番
ですね。
じゃあニャンタリさん、これサソリです。
パスです。
早いな。
これはサソリです、ピオさん、これはサソリですよ。
はい、これはサソリです。はい、どうぞ。
おー、まあ、僕はね、嘘はつかないんで、
ね、正直者だな。向いてねえこのゲーム。
これもサソリやで、ピオさん。
じゃあこれはパスで。
いいんですか。
じゃあこれはサソリです。
お、どちらに。
ターさん。
ターさん、サソリ
本当です
。
おー、じゃあピオさん出番ですよ。ピオさんに帰りましたが、
手札を何でしょうね、増やすゲームじゃないわ、減らすゲームでいいんですかね。一応、
いや、減り切ったら負け。
減り切ったら負け。相手に4つ
送りつけ
たら、
うん、勝ち。
同じ種類の4つ送りつけるので負けということで、
うん、そうですね。
そう、同じ種類じゃないだからね、
うん、そうです、そうです。
難しい
ね。4つ揃ってなくても、はい、あの負けまくったら負けって
。結構スピード上げていかないとできないかもしれない。めくれない。
パーフェクト負けだったっけ、全部揃うっていう
ね。そんなのもあった、なかったっけ。
多分4つ揃うだけです、
ね、4つ揃うだけ、うん、
さあ、
うん、
ピオさん悩んでおります。
じゃあターさんはネズミです。
ちょっと答え方が
違う。
違う、ちょっと違う。
あ、じゃあタイズラ
ックス。
パスで。じゃあ、もう一回リベンジ。ダベリーさん、これカエルです。
お、変わった。
変わった。
変わったか。
嘘です。ナイスです。コウモリを重ねれば、
コウモリが2枚になりましたよ。
じゃあこれカエルです。アベレージさん。
チャレンジするね。
アベレージさん仕留めたい。
まあ、まあまあ送ってないからね、わかるわ。
まだね、まだゼロだからね。
こいつさん、これネズミです。
あ、これネズミ。
じゃあ
言うんやったらそうでしょう、ネズミです。
おお。
来ましたね。
これでみんな1枚ずつ。
1枚は
とりあえず、うん、最低1枚は、
1枚は獲得状態に。
でもまだまだね。
そうですね、
意外とかかるね。
かかりますよ。
ヤンテリさん、カエルです。
これはカエルではありません。カエルでした。ありがとうございました。本当にありがとう。そうですね、誰があんまり当てられてないかな。やっぱピオさんかな。ピオさん、これは
コウモリです、
はい、じゃあこれはパスでいただいて、
はい、
タラさんにぶつけたいな、コウモリかな。は、
い
や、これコウモリじゃないんで。
ああ、じゃあ別の人にどうぞ、うん、
じゃあポチさん。
はい、
これはクモです。
クモ、クモやった
熊やったら
揃ってないからい
ける。そう、失敗しても別にいいんじゃないかな。
でも怖い、あの人も怖いぞ。
まあでも安全なのはパスすることかもしれない。
あ、そう、うん、そうね、パスよね。今は今ね、うん、パスで。
あんまり枚数がないので。
ああ、
パスも安全ではないけど。
攻められるリスク
は。これは安全になる。
じゃあアベリーさん、これ雲です。
雲を解きました。
雲。
その前は
コウモリ、
クモです。
素晴らしい。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
アベリーさん、ナイスセーブです。
アベリーさん、これ
アベリーさん、なんか恨まれてます。
恨まれてますね。
これカエルっす。
勝負強いから。
カエルっす。
カエルではありません。
あ、カエルっすよ。正直者なんで。
あれですね、ターさんはなかなか返してきますけど。
そうかな。
これ意外と無言になりますね。
ちょっと
向けないかも。
時間がね、
どうしても。この映画よく分かってない。これ。
あ、
はい。
あ、了解です。
そのオファーズってなんか。 ああ。
これはコウモリです。
ピオさんに、お、これはコウモリ
です。ピオさんにこれコウモリです。
ピオさんにコウモリ。
これはコウモリではありません。
コウモリだ。
あ、そうだ。
バスしたのに。
バスしたのに。
怖いわ。
じゃあ、視界そう。
まあ、視界。回ってもかんないけど、その怖いわ。
ピオさんねえじゃないの。焦った。
コンボ繋げないと。
コンボ。
コンボ、まあまあ確かに最後は絶対勝負になりますからね、これ。
じゃあ、ニャンダジさんに。
これは、ハエです。
パス。はや即答かよ。
おちさん、これはハエですよ。
うそやん、ハエやったら困るんだけど。パス。よいしょ。ああ。アベリさん、これ、コウモリっす。
コウモリありません。
あれ、これ。
まだ勝負始まったばかりです、
ね、まだ勝負始まったばかり、
そうだな、
ターさんにリベンジしてもいいですよ。
そう、そうやね、揃ってるしね。じゃあターさん、はい、これコウモリっす。
コウモリじゃありま、コウモどっちやろうな。
考えている考えている。
コウモリです。
うん、おお、そうか、これでリスクが今ヘッジされたわけや。
残り4枚になっちゃったってことね。
コウモリの数が減っちゃうのね、これやったら。
うん、そう
そう、下手に攻められない。どこがかいね。
ピオさん、これカメムシっす。
カメムシ、
カメムシ、
そんなカードあるの。
カメムシまだ出てない
か。カメムシ、
はい、じゃあパスで。じゃあアベリさん、
はい、お、
これカメムシです。
カメムシ、カメムシ、パス。
お、カメムシでしょ。
ちょっとね、何を言うまでもなく
何かあったんだ。
ターさん、これ雲です。
雲
来
た。雲来た。雲。パスで。ヤンダイさん、これ雲です。
雲じゃないです。
ノン雲。
ノン雲です。ああ疲れ。はい。
くー。
はい。
誘い。
ど
うぞ。
どう
ぞ。
タさんですよ。
かかんない。意外とこれぐらいかかるリウムやったって言って今。
確かに。
もうちょっとサクッと当たり。
サクッと当たり。
じゃあこれハエですね、あたりさん。
パスします。おじさん、これハエです。
パスし、うん。
大丈夫？
これハエ、うん。これハエです。
はい、止めたじゃん。
よし、
はい、
止めないとね、次起こったところ
で生えです。
気持ち。はいはい、パス。あん、ターさん、これコウモリっす。
コウモリじゃない。
リーチがかかりました。ハイリーチです。
ハイリーチです。
嘘やん、強いな。アベリさん、これゴキブリっす。
別に俺今どっちでもいい
もらってもいいかもっていう、うん、向こうにでもゴキブリがいます。そう、
攻めるのありっす。
ここで返す。
じゃあゴキブリです。
つらい。
そう。なんでバレんの。なんで。
正直者かな。
正直者やな。
ヤンタジさん、これコウモリっ
す。なくなってもあかんって
ことは。そうか、
なくなってもあかんってことは。
じゃあパスします。これはコウモリです。ターさん、これはコウモリですよ。
じゃあこれコウモリです。 くそ
違います。
嘘つかれたわ、あの人嘘つかへんって言ってたのに。なんてひどい人だ。
まあその前の人が嘘ついて
じゃあピオさんこれゴキブリです。
お、
はい、パスで。
あえてそこに攻める。
そう。ゴキブリ今目が光った。
ゴキブリが2枚のポチさんのところに攻めるか、それとももう少し上ますか。
これはハエです。
あ、はい、
はい、ポチさん、
お、もうフィニッシュか。
ハエ
パスするのもあり。
そうやな。え、ハエで当てたら帰っていくけど、ゴキブリやったらこっちに残るし
厄介。
厄介、まあ、両方厄介。
一旦見とくのも手が。
ハエ、ハエじゃなかったら、
た
ハエだったら
帰っていく。
刺さっちゃうから。
そうか、ハエだって言っとれば
ハエ、
うん、
とりあえずは。
とりあえずはでも一回しのれるだけ。
でも一回だけだな、
はい、
って判断に出れるのか、自分で勝負をするのか。
勝負をするのか。
いやもう自分の目は自分で決めるでしょう。
自分で見るなら
自分で逆じゃねえ。
自分で見るなら一回パスして誰かにする。
クソ、そういう手もあるのか。
うん、ありますよ。
わ、うん、かんない。パス。ああ、アベリさん、はい、これハエス。
もう普通の俺今のとこダメです。
これアベリさんが。
ハエです。
あ、うーん両方痛いんだもんこれ。
まあ逆にね、一個ずつなので、
うん、はい、カメムシ、はい、これはタスです。
はい、
なるほど。じゃあ、やっぱりポチさんかな。
困ってるからな。
攻めるね。
これはゴキブリです。
あ、うん、なるほど、そういう感じか。ゴキブリじゃないです。ハエだったしの。
お、
おし。
じゃあポチさん、これは
行くね。
ゴキブリです。
行くね。
パスで。ちょっと2回で感じ
て攻めてく。
リーチかかってるからね。
ヤンタジさん、これコウモリっす。
コウモリじゃないです。
はいでした
。4枚が4枚揃いましたね。
ポチさんの負け。
なんでみんな強すぎひんこれ。
そうか、こういうゲームやったね、
うん、何気に全員当てした。
このゲーム
恐ろしい。
このゲームあれですね、やっぱあの分かりやすくて面白いですね。
あ、全員当てないか。ヤンタジーさんからこれ、ね、あかんかったわ。ポチさんから全員当てした。
確かに
分かりやすい。分かりやすい、
言うてる、名前言うてる。
あ、ポチさん分かりやすいよね。
うん、うん、ですね。
なんかこうちょっとパスするのは強すぎるゲームなのかなと思ってしまいますね。
あ、そうですね、うん、まあまあパスがね、
一旦ワンクション起こる、
うん、
あと一人狙いを耐えれない。
あ、まあまあまあ、そうですね。場のカードがもうそろそろ揃ってくるともう、
あ、もうもうあいつの手札には。
そうそうそう、もう、あ、もうハエです、ハエです、ハエです、ハエです、ハエれんだ、そういう感じの。
2個あるとやばい、
うん、確かに確かに。
ゴキブリハエの2択になってたから今、ね、
これは勝負しちゃダメだな。
いや難しい、どっかで返さない
と、しないと
逃げれない。
でも向きになっちゃうとやっぱりドツボにはまりやすい、う
ん、カエルを3枚持ってたんで、
うん、
カエルは安全っていう、
うん、ああそうですね、自分が持ってるものでね、
うちもコウモリやからもう出さんとこって。
3枚やったから。そうか、
う
ん、さ、さ、攻め放題よ。いくら攻めてきてもええけど。俺攻め返せるけど。
むしろこの牌出てくれ。
3回仕留めるチャンスあるから。牌じゃねえか、3回出て
きたから。怖い。
もうそのせい来たから来たからもうどっちでもいいやつ。
そう。
牌を結構、もう牌2枚持ってたから私が。
そうですね。
だから攻めれればと思って詰めていく。
いやでも本当ゴキブリポーカー意外とやっぱ盛り上がる、分かりやすくて盛り上がりますね、
分かりやすい、
ちょっとした戦略とかも入るの
がね、
にゃんたいさんこれ、はい、回してとか、ゴキブリ回してってやったらちゃんとやってくれた、
ただあのやっぱりちょっとその先ほどあったようにあのちょっと表示されてる情報も、あのもうあいつリーチかかってるし攻めてやろうみたいなのが多少見えちゃうのがちょっとあれかなって、まあ一人だけ負けちゃうのでね、どうしてもそうなっちゃいやすい、誰かが勝つじゃなくて負けを決めるゲームなので、そこの部分は
弱った人を狙うっていうのにある
ちょっと問題なのがあの弱る人はその攻められるのに弱いっていう
が、ね、悪循環になりやすいっていうところがねあるんですけどね、やっぱボトゲ
も分かりやすいっていうのがありますね、
ですね、
3枚それとあかんって、
さすが4枚アニメ化もされるほどのね、
これがアニメ化というわけじゃん、
さすがゴキブリポーカーアニメ化されるなんてね、いやいやいいゲームでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
というわけで罰ゲームはポチさんになりました。
エンディングトーク、
ボードゲームは人と人をつなぐんだ、つなぐんだ、つなぐんだ、つなぐんだ、つなぐんだ、つなぐんだ、
許しちゃいましょうか優しいな、
ありがとうございます
お疲れ様です、
ありがとうございます、
まあということで、ね、あの名言をいただきましたところで、ボードゲーあのこのボードゲーというか、ゴキブリポーカーに負けた人が、めっちゃかっこよくこのセリフを言ってくれというオーダーをちゃんと
無茶ぶり
をしていただいたので、この音声を自分で撮って自分でかっこよく編集
してる、編集してるからね、もうちくしょう
すごくかっこよく
なってる、すごく良くなってる、
すごく音声めっちゃクリアみたいな
そう
最悪ね、あの自分で編集するからまたあの自宅で撮り直してもら
ってクソが
公開の時にはもしかしたらあのもっとかっこよくなってるかもしれないえ本当にこポチさんの声みたいなあの感じになってるかもしれないあのそこは楽しみにさせていただきますので、はい、ワクワクしながら
楽しみに
待とうかなというところで、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします
というわけで、今回また、ゲストのお二人、3人ですかね、
はい、
来ていただきまして、はい、本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
あの
また来てください
またあの機会があれ ば,
なんか機会があれば
作ります
お願いします
作ります、
機会があれば
機会があればでしょ、あじゃあ機会は作ればいい、 OK
前向き、
OK
え
これ次週になる流れだ
よものすごくほらあの緊張シーンなんでね、やっぱりこうカミカミになったりとかもうちょっと早くなったりしてしまう、
大丈夫編集ができる
もう今すごく落ち着いてらっしゃいますからねもう大丈夫、
もう終わったから
ねもう大丈夫だろうと、まあそうですね、なんでぜひぜひまた参加してもらえたら嬉しいのでぜひお願いします、
お願いします、
ね、あのゲーム実況とかもやってるのでその時にでもまあ一緒に遊んでもらえたりしたらいいかなと思うのでぜひお願いします、
お願いします。
ウケルさんのちなみになんか告知しとかなくていいですか、うちのポッドキャストの告知できるんですけど、いやないですか、
今回はいいです、
了解です、あ今回は
次回のことは考えてくださってる、
次回は何か告知をね持ってきての
これが罠ってや
つか、メイントークのところで話してくれるって多分
これがニャンタンのトーク
自分でどつもにあるん自分で入ったのに、
ニャンタジはすげえな
トップみたいに言わないでくださいなんで、ぜひぜひよろしくお願いしますということで今回はこれで終わりましょう、
はい、
じゃあまたね、
はい、
バイバイ、
最後こんな感じないな
ボスゲームは人と人をつなぐ編集やなこれも